今日は御言葉と賛美の礼拝で、参加型の礼拝です。後ろにこの紙が、ありますので、皆さん1枚ずつお取りください。初めてという方もあるかもしれませんが、賛美と御言葉をですね、全員で、読んで歌うという礼拝であります。プロテスタントの教会ではあまりこういうことはしないんですけれども、カトリックであるとかルーテルであるとかギリシャ正教の教会であるとかっていうのは非常にこれに近い形の礼拝をいたします。今日選びました御言葉はパウロの教えということで、パウロの手紙の中からパウロの書き残しました代表的な御言葉をですね、選んでおります。この時間内に読むということで、本当にたくさんですね、パウロの素晴らしい御言葉があるものですから、厳選して、こちらに書き記しましたので、皆さんもきっとこの中には、ご自分の愛称聖句であるとかですね、お好きな御言葉が次々に出てくるのではないかと、思います。で、死と書いて司会の死と書いてあるところは司会者、司識者の私がお読みいたします。善と書いてあるところは全員でお読みいたします。声を揃えてお読みください。男と書いてあるところは男性の方だけでお読みください。女と書いてあるところは女性の方だけでお読みください。時間はありますので、どうぞゆっくり声を揃えて読んでいただきたいと思います。賛美のところになりましたら、こちらに賛美の歌詞が出てまいりますので、皆さんで一生懸命声を揃えて賛美いたしましょう。では御言葉と賛美の礼拝、パウロの教えということで始めさせていただきます。タイトルとですね、ここだとパウロの信仰姿勢というのが、この2つの御言葉の、ちょっとしたタイトルですけれども、これは読む必要はありません。それから聖句の箇所ですね、これも読まなくて結構ですので、中身だけお読みください。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。
私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。
見ゆるところによらずして、信仰によりて歩むべし。何をも見ずまた聞かずとも、神の御約束に立ち、歩めよ信仰により、歩め歩め歌川で、歩めよ信仰により、見ゆるところにはよらで、見ゆるところはいかなるも、我はやえたりと信じつつ、のたごうことなく歩みなば、必ずそのごとくなら、 歩めよ信仰により歩め歩め歌川で歩めよ信仰により見ゆるところには夜なで斧が清きよもて地方父なる神はまことなりその御言葉を聞くように確かめよることはなく歩めよ信仰により歩めよ歩めよ歌川で歩めよ信仰により見ゆくことはみなよだけ
はい、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。火にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。
実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を失わない者ならいるかもしれない。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。
実にキリストは
私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において
敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。 者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。この朽ちるべきものが死ないものを、この死ぬべきものが死なないものを必ず生きることになります。この生きるべきものが生きないものを生き、この死ぬべきものが死なないものを生きるとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
勝利に輝く主よ。
ているからです。私たちは交換なります。すなわち一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。
何事も利己虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。
You're the one who's got it.
ではどういうことになるのか。
恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆その死に預かるためにバプテスマを受けたこと、
私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守ってあふれるばかりに感謝しなさい。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。
我要多少
私たちは
Oh,
愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべてで神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように、十分に整えられるのです。 こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。
あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように祈れる道をも備えていってくださいます。
だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い判断は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。だから邪悪な火によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、 平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることを聞くように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられる。では最後に立ち上がって歌いましょう。私たちの作り主なる神よ、皆を心から賛美いたします。あなたの選ばれた聖徒パウロの残したあなたの御霊によって生み出された愛と恵みに富む素晴らしい御言葉を本当に感謝をいたします。私たちはこの言葉に生かされていることをまた実感することができました。神よ、どうか今この揺れ動く闇の時代にあって、私たちがあなたの御言葉をしっかり握って星のように輝くことができるように、また今試練の中にある方々はこの御言葉にあって立ち上がることができるように、またどうかまだあなたの光に照らされていない多くの方々に この世のものは決して与えることのできない宝に満ちた言葉を、あなたの恵みのプレゼントを差し上げることができるよう、一人一人を勇気づけ、祝福して用いてください。またこうして共にあなたを賛美する素晴らしい家族が与えられておりますことを感謝いたします。共に祈り合い、感謝し合い、励まし合い、どうぞこの群れが本当にあなたの恵みにあってさらに豊かに成長していくことができますように。座れましたお一人お一人の上に、また今日ここに来ることが許されないこの群れを愛するお一人の上に、お一人お一人の上に、主の豊かな祝福と愛と慰めがありますように。アメン。では礼拝終わります。ハレルヤ。 Thank you.